ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師の舞子です。さあ皆さんどうですか？いかがお過ごしですか？9月ももう2日目が過ぎまして、あっという間ですよね。さあ今週もお疲れ様でした。そんなこんなで秋らしくなってきたドイツですがねえ、今日はほっこり会ですね。毎週金曜日、私のゆるい配信を聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。今日はですね、海外に住み始めてからずっと怖いと思っていることというタイトルにしてみました。私は海外に住み始めて、ドイツは今5年目、6年目に入ったんですが、あとはカナダとオーストラリアの方に合わせて2年ぐらいかな、はい、住んでいました。で、まああと旅行とかも合わせると結構海外での滞在歴は長い方なのかなとは思うんですが、でも海外に住み始めてからずっと、なんだろう、怖いって思うことがね、あるんですよ。これはずっと、毎日意識してるってわけではないんですけど、ちょっと潜在的にね、心のどこかでずっと漠然と怖いと感じているようなことがあります。で、今日はそのことについてのお話なんですが、それは何かというと、ある日突然日本から誰かのね、不幸についての連絡が届くこと。もう少し具体的に言うと、例えば身内の家族だったり友人だったり、誰かが亡くなったっていうような話とか、事故にあったとか、そういった不幸な連絡が突然来ることが私ずっと怖いんですよ。で、多分私と同じようなことをね、考えていらっしゃる方も、海外に住んでらっしゃる方って多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、ずっと怖いなと思っているんですよね。私以前カナダのトロントに住んでいたんですけど、その時に友達とね、マルディグラじゃない、なんていうの、プライドパレード、そのゲイの人たちとか LGBTQ の人たちのパレードが毎年あるんですけど、そのパレードに参加していたんですね。参加というか、見に行ってたんですよね、友達と。で、すごくこう楽しい中で、お酒も飲んでちょっと酔っ払いながら、楽しく、パレードにを見てたんですけど、そしたらそのパレードの最中に、私のいとこから連絡があったんですね、突然。海外なのに電話で。そう、それで、珍しいなと思って撮ったら、おじいちゃんが亡くなったよっていう連絡だったんですね。で、おじいちゃんはその頃はもうちょっと入院してたので、あんまり長くないかなという感じではあったんですけど、いきなりのやっぱ連絡を受けたので、すごくショックが大きくって、酔いも覚めますよね。なんちゅうタイミングだっていう感じですけど、それで急いで家に帰って、その時に住んでたね、家に帰って母親に連絡をして、その後どうするかっていう話をしたんですけど、結局私は祖父がね、亡くなったんですけど、日本には帰らなかったんですね。なぜかっていうと、もうカナダからその時、私が飛行機を予約してすぐに帰ったとしても、もう到着する頃には多分翌々日とかね、早くてもそれぐらいになってしまうので、なのでお葬式にも間に合わず、もう今回はいいよっていうことで、話し合いをして、そう決めて帰らなかったんですね。で、私の中でその体験がすごくずっと引っかかっていて、それで祖父が亡くなったんですけど、私はその祖父の死に目にも会えてないし、お葬式にも出ていないので、祖父が亡くなったっていう感覚が未だにすごく薄いんですよね。もう何年も前の話なんですけど、本当にいなくなったんだっていうような実感がないまま、ずっとここまで来てしまったような感じがあって、それで、日本に この前もね一時帰国してましたけど、やっぱりなんかどこかでいそうな感じというか、なんか自分の中できちんとお別れができてないような気持ちっていうのがずっと残ってるんですよね。まあ、それで話を戻すと、今日のテーマでその海外に住み始めてからずっと怖いと思っていることは、そういうふうにいきなり誰かの不幸についてのこう連絡を受けることっていうのが私の中でずっと怖いんですよね。で、特にもう最近なんて自分の両親もね、今は元気ですけど、やっぱりいつ何があるかわからないし、もう高齢になってきているのでね、祖母もまだ元気ですけど、やっぱりね、そういうことを考えちゃうんですよね。それで、まあ、その時の、そのカナダの時の体験みたいに、突然何かがあった時のショックが大きくならないようにって、どこかでこう常に意識しているというか、覚悟をしているというか、ね、母親から LINE が入った時は、ちょっとこう身構えてしまったりとか、やっぱそういうことがあるんですよね。で、皆さんはこういうことありませんか？なんか週末、楽しい週末なのにこんな話で申し訳ないんですけど、やっぱり私が思うのは、国際結婚で海外に住むってこういうことなんだなっていうのをね、最近改めて感じています。別に最近そういったことがあったっていうわけではないんですけど、いつ何が起こるかわからない状況、そして日本から遠いところに住んでいるっていう状況の中で、もし何かがあった時に急には帰れなかったり、そう、何もできなかったりすることってあると思うんですよね。そうすると、そうまでして海外に住むということを選んだ自分の決断がちょっと、なんだろう、後悔しちゃったりとか、あの時ああすればよかったっていうふうに思ったりするのかななんていうことをね、考えるんですよね。もうまあ海外に住んでる限りね、何が起こるかわからないので、まあ私自身も何が起こるかわからないじゃないですか、こっちにいるとね。なので、まあもう心配しても仕方ないんですけど、やっぱりそういうことが、いつ起こるかわからないっていう不安は漠然とずっとあるんですよね。皆さんはいかがですか？ね、若い時、いや今も私は若いつもりでいるんですけど若い時はね、全然そんなこと気にせずに海外も好き放題行ってたし、なんかもう自分のことしか考えてなかったけど、やっぱり年を取ってくるにつれて、少しずつ周りの人たちがの大切さとかありがたみとかが分かってきて、その人たちを失うのが怖くなってきて、今に至るっていう感じなんですよね。だからまあ何が言いたいかというと、どうしようもないし、海外に住むっていうことは、まあこういうことなんだっていうことを分かっていつつも不安になりますという話でした。オチはありません。はい。まあそんなわけで、今日ほっこり会、ちょっと暗めのほっこり会、私のほっこり会、いつもなんかね、山があり谷がありで、まあ、気分の浮き沈みが激しいですけど、まあ今日はそんなことをちょっと考えてみました。そしてちょっとお話ししてみました。まあ怖いと思ってるって、別にずっと恐怖に駆られてるとかそんな感じではないんですけどね、やっぱりずっとどこかで不安には感じてるかなということなので、まあね、これも多分そのうち私がもう少し音声配信を長く続けていって聞き返した時に、ああ昔の自分はこんなこと考えてたんだなというようなことになるかな、まあちょっとダメになることがあるかなと思って撮っています。はい。ということで、今日は夜中に収録しているので、声もボソボソと聞きづらいかもしれませんけど、お許しください。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、もし私と同じようなことを考えてらっしゃる方いたら、ぜひ DM ください。別に暗い話ではなく、まあ、そういうことはあるのでね、仕方ないかなとは思うんですけど、はい、海外に住んでいらっしゃる皆さんはどう考えてるのかななんて思ったりもしました。ということで、今日はここまでです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしくださいね。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。